駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのはホネストと
グリーンティーと
ウマウマです。
はい、ということで、本日は皆さん、はい、なんとですね、記念すべき日なんですけれども、はい、お二人はちゃんと把握してますか？
さっき言われるまでね、
分かんなかった。ちょっと考えたふりしようかなと思ったんですけど、まあ、やっぱその辺の小芝居はやめときます。
まあ、聞いていただいている方はね、実際にブログを見ていただけると分かると思うんですけども、なんとですね、今回で、もう7月から始まって3ヶ月経ってですね、ようやく記念すべき第10回を迎えました。うん、ということで、まあ、今日はね、まあ、10回迎えたって言っても、まあ、内容は別に大して変わらないんですが。
まあね、10回くらいはね。
そうですね。
そうですね。
50とかになるとまた違うんじゃないかなって。
まあ、でもなんかこう、すごいんだろうね。気持ち的に、もう50か、みたいになるんだろうね。
うん、50はね、どんだけ先がちょっと分かんないですけど、
おっさんですからね、もう50
って。だから1回1歳って考えるのやめてください。
年齢として考えてんだね。
おはようとか言って。
そんなにおっさんじゃない。
そんなに汚いおっさんが。
なるほど。
まあでもね、記念すべきようやく、2桁のね第1回ということで、はい、これからもちょっと気を引き締めてね、
そうですね、
やっていきたいと思います。
骨も引き締めてね、いきたいと。
骨もね、ちょっと骨密度をこうね、はい、ギュッとしてね。
ね、なんか、スカスカにならないようにね。
はい。少々少々だっけ。ちょっと噛んでいけなかった。
はい。ということで、じゃあ、それでは、まあ、オープニングはこの方、これぐらいにして、はい、早速、いきたいと思うんですが、はい、今回は、あれ、かけらじタイムズは、グリーンティーさん、
はい、
ネタは今日2つ、でいくんですか？
2つですね。はい。
わかりました。おなんか、でも10回らしいですね。
あ、そうですか？
なんか、いい感じの話題、なんか、タイムリーなお話が。
ああ、まあね、とりあえずニュースですから。はい。
なんかアニメもね、スペシャルの時、なんか、変な話が増えてたり、ああ、ドラえもんとか
スペシャル拡大版みたいな感じ、ね。うん、うん。
で、まあ、そんなにたくさん拡大するつもりはないですけど。
まあ、そうですね、今回も程よい感じでね、はい、いきたいと思いますが、井戸端カオスの方は、うまうまさん。
はい。
今日は
ね、はい、海外ドラマのお話がしたい。
おー、なるほど。最近話題のね、なんか、連ドラマ始まりましたからね。
なんかまあ、おすすめがあったら、みたいな話でもいいですし。
なるほど、ね、
まあ、その辺はまあ、カオスなので。
はい。自由に。
そうですね、フリーダムに。
はい。
はい。
わかりました。それじゃあ早速かけらじタイムズの方に入っていきたいと思います。
かけらじタイムズ。
かけらじタイムズでございます。10回記念というわけではないですが、はいはい、
スーパーかけらじタイムズみたいな。
また持ち上げる。
ハイパーメディアクリエイティブかけらじタイムズ。
うさんくさいニュースになる。
前の話ですけど。
まあ、30日配信というのが、まあ、そんなに古くないと思いますけど、
はいはい、
Windows のね、新しいやつが、10月22日に、日本を含む、いろんな言語でね、発売されましたということで、
はい、
まあ、ニュースとして出ているので、ちょっとこのあたり、まずね、はい、触れようかなと思いますね。
はいはい、
で、皆さん今使っている Windows、まあ、使ってる Windows のバージョンって何ですか？
僕は Vista ですね。
Vista、
うん。僕、XP です。
あら。あらあらあら。XP。Vista にしなかった。
Vista はね、なんか評判がいまいちだったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんか、デザインがガラッと変わって、うん、なんかバーの部分が透明になったりして、
うん、
で、あと、なんか Microsoft の、Excel だったら Word だったか、あ、全部か。ああいう類のメニューの部分が全部変わって、最初のうちはみんな使いづらいっていう話を聞いていたので、
だから何よりね、重いんだよね。
そうそうそう。
Vista の悪い点は。
だから、買う気になれなかったです。
うん、あ、結構確かに Vista の評判は悪かったですよね。
はい。
重いとか、あとは結構セキュリティ関係でも、実は、結構不具合があったとかっていうのがあって。うん、で、今回の7は、 そういったなんかビスタの系列での、不具合とかっていうのを結構解消して、なんか XP からこうどんどんアップデートしてくれみたいな感じの位置づけでも作られているみたいなんですよね。
XP は良かったですもんね。
はい、うん、今一番多分ビスタが出てからも XP は、ね、うん、あの売り上げがまだまだあってとかいう感じで発売されていて、ということで、うん、まあ、あの期待の Windows 7で前評判は結構いいみたいなんですね。ビスタよりも、初動の売り上げが 1.54 倍とかニュース出てたんですけど、結構売り上げもビスタより
すごいですね。
ということで、でね、僕もはビスタも Windows XP も使ってない Mac 使いなので、何かというと、あまりこう、がっついてこのニュース眺めてるわけじゃないんですけど、はい、ただ、久しぶりにこの、じゃあ Windows 7が出たということで、ちょっと見てみようかなと思うと、調べてみたんですけど、はい、この Windows って7に限らずこうなんかエディションが結構多くないですか。何々エディションっていうのが、
ホームプレミアムエディション、
それが
ホームエディションみた
いな、一体何を買っていいのかっていうのが、
はいはいはい、
ちょっとよく分かんないんですが、うん、皆さんどんだけこうエディションがあるの知ってます？どんだけあるか。
今回それは XP だけで、
とりあえずじゃあ XP も含め今回7で発売されたエディションは、
まずホームプレミアムはあるでしょ。
ありますね、
多分、
うん、
であとプロフェッショナルみたいなのもあるでしょ。
ありますあります。全部で今見てる限り、まあ多分発売で普通に発売されるのが 1,2,3,4,5,6 エディション
で、
そんなに？と4つ。
初心者向けからいくと、スターターっていうのがあって、はい、スターターエディションね。
おー、はいはいはい。
あと、ホームベーシックエディション。
で、ベーシック
ホームプレミアムエディションで、
はいはい、それはそうです、
ね。プロフェッショナルエディション、はい、エンタープライズエディション、アルティメットエディションと。で、あとは、まあこれは、まあ一応日本向けとかなんですけど、それ以外にこの前、うままさんが、IE が、はい、ヨーロッパじゃダメになったっていう話で、ヨーロッパ向けにはああいう省いたエディションが出ててとかいうことで、まあいろいろたくさん出てて、一体何をね、買ったらいいんだろうって、ちょっと迷うところが困るなと、ちょっと第一印象で思ったんですよ。
うん、
で、まあそれはそれとして、昔から Windows のこと分かってる人だったら、まあ買えると思うんですけど、まあ大体プロフェッショナルぐらいは買う人が多いんですかね。
まあなんか、Windows っていうかソフトを買うよりも、もうその OS が入ったパソコン自体を買う人が多分多いと思うんで、あ、
OS だけ買うっていうよりかはパソコンについてくるから使ってるっていうのが多い、
うんうん、あ、そうだ
からなんか選ぶ方、パソコンから選んで入ってくると、その Windows のバージョンそんなにね、
うん、
見ないっていうか、
あ、なるほど、そういうことか。
だからなんかビジネス関係の人たち、なんだろうね、サーバーじゃないけど、
会社で買うとね、うん、
そういうの考える人は OS もちゃんと考えて買うんだろうけど、多分一般の人で買うんだったら、初めてパソコン買います、じゃあどうしようって言った時に、もしかしたらそのスターターとかいうやつを買う人もいるかもしれないけども、
うん
うん、多分基本はあれじゃない、ホームプレミアムとかを買うんじゃないかなと思いますけどね。
いや、これ結構なんか間違ってスターターとか買っちゃうと、できるとかすごい限られて、
うんうん、
逆になんか後になって、この機能このバージョンで使えねえのかよとかいうのがありそうで、結構怖いですよね、初心者といえど。
そうね、
なんだスターターっていうから、逆にこう最初の説明ヘルプみたいなのが、
はい、
ダイアログみたいな感じでこう邪魔なくらい出てくるのかなと思ったんだけど、
うん、
カスタム自体もできなくなる。
結構ね、各バージョンでできることが限られていて、で、まあ、プロフェッショナルぐらいになるとほとんどできるみたいなんだけど、例えば、スターターだと、利用できるハードウェアに数々の制限が加えられるとか、なんか、なんだ？テレビ視聴などそういうのも制限されるとか、なんかね、いろいろ。
何をスタートできるんだ、それ
でも、あれですね、なんか、スターターはネットブック向けみたい。
ああ、はいはい。なんかそういう、確かに性能で低スペックのものに
機能がっていうのもある、わざと機能が少なくなって登場してる。
それだとスターターって名付けるのはどうかと思うんですよね。ライトエディションとかそういう名前の方がいいんじゃない
か、ね、確かに
スタンダードとかね、
うん、そうそうそう、
言葉は
ちょっといいですか。
はい、
あの さっきからノイズが入ってるんですけど。
あ、結構ノイズ入ってます。これどこだろう。
マジですか。僕は聞こえないですね。ってことは、
あ、止まった。はい。大丈夫かな。うん。で、まあ、あのエディションに関してはそんな感じなんですけど、
はい。
じゃあ一体どういうところが、Windows 7は良くなったかというと、まあ、Vista が重いという話だったので、まあ、パフォーマンスを向上させましたとか、あと軽量化しましたとか、まあ、そのあたりですよね。だから起動時間が短くなったりとか、全体的に速くなるっていうあたりが、まあ、主な、全体的な売りだということなんですが、
はい。
ちょっと困ったなと思える記事があって、
はい。
XP の人を取り込みたいと思うんですよ、Windows 7でね。
はい。
うんうんうん、で、ただ、この発売される、まあ、どのバージョンも、XP に上書きにインストールするのはできないらしいんですよ。
ああ、基本的に OS って入れ替えるもんだもんね。
あ、そうですか？入れ、もう全く新規にインストールする感じですか？
アップグレードみたいなことはできないってことですか？
うん。例えば Vista のパソコン買って、で、ソフトウェアだけ買ってきて XP にするっていうのは確かできない。
あ、ですね。Windows ってそうなんだ。
うん。OS ごと入れ替える形になるんで、なんで最初パソコン買うときにちょっとそれ気をつけなきゃいけない感じなんで。
なんだ、そういうことなのか。
あれ、でも7、ビスタから7は。
ビスタが7一応 OK で上書き。
まあ、多分いけるのか。
アップグレードは OK。ただ、XP からは無理なので、もう一回、普通にまっさらにインストールして、その中にもともと XP に入ってた他のソフトももう一回インストールし直さない
と。そういうことか。
いうことなんですね。うん、あ、そうなの。MacOS 使ってると上書きインストールが普通なので、アップデートしていこう
よ。
で、なんか移行アシスタントとかがついてて、Mac の場合は。すべての環境を新しいバージョンの OS で自動的に移行してくれるっていう、そういうソフトが OS についてるんですよ。
うん、
なので OS のアップグレードはできるんですけど、Windows の場合はそういうふうに、もうマスターにインストールするっていうのが普通なんですか？
もうまあ、OS はあんまり入れ替えたりしたことがないんで。
なん
かパソコンを買いに行ったときに、
うん、
なんか Vista しかないんですよみたいな話になって、
はいはい、
で、じゃあ後から XP 入れるんでみたいな話したら、いや、それもできないんですよとか言い出して、
う
ん、
あ
いや、なんだよって思って。
あ、ダウングレードは結構ね、前のバージョンに戻したりするって結構、ダメだってこと多いだろうけど。
うん
うん、はい、で、まあ、あと機能のもう一つ売りとして、XP モードというのを搭載すると。
はいはいはい、
XP でしか動かないソフトとか、そういうのを、まあ、セブン上でも動くように、まあ、互換性を持たせたということで、
素晴らしい。
XP モードというのがついているそうです。
ありがたいね。
で、まあ、ここで一つ疑問っていうか、あ、Vista は公式にブラックなんだと。
なかったことに。
そうですね。XP のものには対応するけど、Vista の時のものには、対応させないと。
多分このままメモリとかハードディスクがどんどん積まれるような時代を予期して、おそらく Vista 作ったんだろうけど、うん、はいはい、その辺のなんだろうな、スピード感がおそらくちょっと
違ったんだろう、
うん、だろ
うね、
なんか
5年後くらいの、
うん、対応してなかったというか、うん、いや、おそらくこれやったらいけるやろっていうので、マイクロソフトの人もバーンって出したと思うんですが、
うんうんうん、
きっと世間の人たちはそんなに重いものは期待してなかったと。
まあ、いらないものをつけちゃったっていうところが大きいんでしょうね、Vista、うん、に関しては、ね。はい。
そうですね。
で、あと、はい、まあ、そういった新機能がついていて、それをまあ、テレビでですね、放映したと。これはちょっと、ちょっと外れた感じのニュースなんですけど、
はい、
僕だねっていうテレビ番組あります
。あ、毎朝見てます。
朝やってますね。
で、あれで、Windows 7を、出ました。
はいはい、見ました。
そこで、まあ、動かそうとしてたんですけど。
見ました。
全然動かなかったっていう。
見ました。もう。
見てました。
久々に腹抱えて笑いましたね。
なんか Google Earth じゃなくて、Google Earth に似た機能で Windows でもなんか地球儀みたいなのが表示されて、それをマルチタッチ、マルチタッチの機能が7からついてるんですよね。
はい、画面でね。
ディスプレイが対応して
る。ディスプレイ買って、やればね、できるよって話だったはずが、
それをこうあの iPod Touch みたいな感じでこう、ね、あの両手使ったりしてああの拡大縮小みたいなのができるんですけど、
親指と人差し指をヒュインってやるとあの、ね、
あるね、
大きくなったりとかっていうことで、ね、
うんうん、あれができるよみたいなことをちょっとやろうとしてたんですけど、それがもう全然うまくいかないっていう
全く反応なしという
すごいあれ焦ってましたよね
焦った上になんかあの中野美奈子アナウンサーが、
そうです、そうです、
それ中国のじゃないですよねってそこでディスったって
その発言結構問題になってますよね。
みんな笑ってたけど、でもあれなんですよね、あの確かその日の目覚ましかなんだかだったかな、うん、いやどっかのニュースで見たんですけど、うん、あれかあのなんか中国版の Windows 7っていう、
は
い、
あ出てて、はい、それも、はい、いや俺は同局です。
あ、
同局でなんだっけ、
その後に
海賊版、
うん、海賊版の話もやってた後にその下りだったので、うん、多分その中野さんはそれ で,
そうです、ね、
あの面白いと思って言っただけなので、
うん、なるほど、同局
悪意はないんですけど、
あれなんか60何円なんですよね、中国のあれって、
う
ん
う
ん、
でも違うんですよね、
うん、
正式版、正式版なんですか、
あ、あれは正式版、
出てたのは正式版だよもちろんね
ああ、いや、それは分かってるんですけど、その、なんかパッケージだけ Windows 7みたいな、あの中国のね。
うん。あの、7がローマ字、ローマ字じゃなくて、あの英語っていう、
ね。うん。
7っていう数字じゃなくて、
うん。
SEVEN。V の部分が7になってるんですけど、見ました、は
いはい、それは同局でやってたやつ、
同局でやってましたね、確か。あ、ね、まあ、あの、その前のやつかもしれない。
あ、はいはいはい。
本当に、ね、なんか、ね、はい。
チャンネルが同じで、その前の前日かなんかになんかニュースジャパンとか、なんか、ニュースジャパンじゃない、夕方かなんかでやってる。
そうだ、俺そっちで見たんだ。
そこでやってたんですよね。
そっちも動かなかったんでしたっけ？
そっちの方も動かなかった。そっちの方でもあの、Windows 7の実演を、あの、木村太郎さんで
だろ。
木村太郎さんがやってできなかった。
やってたんですけど、できなかったって。
だから本番に。しかもあれ、リハーサルではできたのにみたいな感じです
ね。うん、なんかそんな感じですよね。本番に弱いとか言ってましたけど。
うん、不思議ですね。
フジテレビが嫌いなんじゃないかっていう。
フジテレビ時代がマイクロソフトとうまくいってなくて結局そういうことしたのかもしれないんです
けど。やらしいそれ。
まあでも小倉さんは確かそうフォローして、いやこれソフトが壊れてんじゃなくて完全にこっちの接触の問題だからみたいなフォロー
言ってた
の入れてたんで、あのソフトには問題あるみたいな話になっちゃったらね、不具合、ね、
もうそこ
そうそれね購入されなくなるとやばいんで。
まあ、そういう、まあ、最初のところではいろいろ、まあ、ね、問題っていうか、
面白い、
ね、本番でもいろいろしょうがないですね。はい。で、まあ、そういったところで、Windows 7、何話をしてるかよくわからなくなったけど、とりあえず Windows 7が発売されて盛り上がっておりますよという、
そうですね。
話題でございます。
多分みんな買うんでしょうね、これは。はい。
まあ、
買うんでしょうね。
私も7、もし、まあ、使うとしたら7を、うん、まあ、ちょっと買ってみたいなと思いますね。はい、であの7に関連して、もう一つ悪ふざけのニュースがありまして
、悪ふざけ、
バーガーキングジャパンっていう、まあ、あの、
あ、
あの、あれがありますよね、巨大バーガー、
はい、
Windows 7 Whopper というのを22日から28日まで期間限定で発売しますと、はい、どんなことかというと、直径13センチのアメリカンサイズのパンズに、はい、ビーフパティ、まあ、だから肉のあれですね、あれが7枚。重ねられているということで
くだらねえ
ニュースが
それ誰か食べてた
すまんね
えこれね世界でやってるわけじゃなくて日本のとこだけでやってるんですよ。
ああ
、
だからねえ何をしたいのかよくわかんないです。
日本の割につまらないね。
つまんないですよね。
日本だもんな、もうちょ、もう一踏ん張りするじゃん、なんかよく。ああ、なるほど、みたいな。
言っとくけど、日本そんなに面白くないからね。
そうかな。完全その話聞いた瞬間、アメリカだと思ったんだけど。
日本が。
日本ですよ、はい。いや、まあ、テイストはほら、アメリカ、まあ、バーガーキングだしね。
まあ、いろいろなところで盛り上がりを見せてますよ、というニュースでございました。で、あと、もう一つ、これはもう一つは宇宙関連で、まあ、今週、あ、先週か、先週は、ね、オリオン座の流星群がね、結構話題になってまして、ね、皆さん見ました？
見たかったんですけど、その週、ちょうど私、ちょっと忙しくて、朝4時ぐらいに毎日起きてたんですが、
はい、
僕はもう最初から東京じゃ無理だと思って、諦めて。
いや、4時に起きてね、空ね、はい、眺めたのよ。
はいはい、
確か19日から20
3日未明
ぐらいの朝方に見れますみたいなことを言ってたので、 わざわざ屋上に上がって、
うん、
こう東の空をね、こうオリオン座の見える方向をずっと眺めてたんですが、
うん、
まあ見れなかったですね。
あ、結構明るすぎて見れなかったですか、都内とかだと。
いや、明るすぎて、まあ明るすぎて
星は見えた。
星はね、でもオリオン座は見れました。
はいはいはい、なるほど。私田舎で観測してたんですけど、結構ね、
はい、
で田舎の中でももう電気が周りにほとんどないような畑の中にもう出てってですね、ちょっと見てたら3個ぐらいは見えました。はい、でまあでもね、1時間になんか最大50個とか言ってる割には、うん、そんなに見えないなっていう感じではありましたね。でまあこの流星オリオン座流星群自体はなんかハレー彗星から出た塵の間を地球がなんか通っていくので見えるということで、まあ今年に限って言えば月がね、新月で月明かりがないということで条件が良かったね、結構盛り上がってまして、で次は70年後だと急増するの
言ってましたね。聞きました聞きました。
なんかお二人さんは相変わらず余裕ではないですか。なんだか70年後かみたいな感じじゃないですか。
俺たちは今まで何年生きてきたんです
。70年はでも長い、生きてたとしても。はい。というような感じで、まあ、出現ピークで、こちらの方も Windows 7に負けず劣らず話題になってましたと。
7だけに70年後というね。
なんか無理やり。全て7でね。
7が、はい。
でまあ、流星群って時々話題になりますけど、流れ星自体は結構ね、年から年中見れるみたいですね。
そうですよね。下手したらちょっとした隕石くらいね、
はい、
どこに落ちててもおかしくないですよね。
で、まあ、今年オリオン座流星群見逃したホネスト3もですね、
はいはい、
次に11月17日に獅子座流星群がありますから、
は
い、そっちの方が規模でかいです。1時間に500個最大。
見れるじゃない
ですか。すげえ。
ということですから、
花火並みに。
そうですね。
見れるかもしれないですね。
はい。獅子座流星群といえば、なんか、僕らが中学校ぐらいの時に一気になんかすごい話題になってましたけど。まあ、それ。
あれは多分見ましたね。
うん。それには、若干劣るというか、その時はすごい、1時間に3000個ぐらい出てたらしいんですけど。
あ、じゃあそれどっかで実況しますか。
見ますか。
みんなで3人ではどっか
1つ集まって。17日
平日なんだよね。だからちょっと難しいかもしれないですけど、まあその時にね、また見て報告楽しみにしてますので。
そうですね。
ということでございます。で、はい、まあ、最後に宇宙関連もう一つだけですが、まあ全然関係ないんですが、はい、さっきちょっと見てこれはすごいと思ったの一つですけど、はい、月面にね、
はい、
穴が見つかったと。
ほうほう。
クレーターではなくて、
クレーターじゃなくてですね、
はい、
すごいその縦穴が見つかって、でその中に基地が、月面の基地が作れるぐらいの広さがあるような縦穴が見つかったと、うん、だからその地中の中にこう空洞があって、そこにつながる穴が発見されたというようなニュースが出てまして、でそこがこれから月の探索とか、もし月にこう基地を作ることになるんであれば、そこは有力な基地の、まあ、候補地だろうということで、体育館以上ぐらいの洞穴がですね、月の地面の中にあって、そこにつながる穴を見つけたということですね。で周辺が結構、その穴の周辺が比較的その平らな地形なので、そこにこう宇宙船が着陸したりとかいうのが結構やりやすくて、で結構太陽が当たるところらしいんですね、月の赤道の近くだっていうことで、なので太陽エネルギーみたいなのも得やすいということで、まあ何年後か分かりませんけども、ね、何十年何百年かもしれないです、
うんうん、
月にね修学旅行に行くんだみたいな中学生はこういったところに泊まるんじゃないかと。
なるほどね。
いうふうに
その穴でふくらあれですか、一泊するわけですか。
すごいですね。
そういうね、夢のある話が出てましたので、
はい、
ということで、今週のネタとしては、今回のネタとしては Windows 7とオリオン座流星群ということで、
両方ともワクワクしますね、
はい、ワクワクする話題でお届けしたつもりですが、なんか Windows 7は、はいね、ちょっと私は
いやでもそういうね、なんてこうみんな一斉に ツアーなんか評判いいみたいなのになって、うん、日本人は特にそういうのに動かされやすいじゃないですか、
はい、
そこちょっと立ち止まってみて本当かっていうちょっと思う気持ちはすごい大事ですよね、うん、
まあね、そうですね、ちょっとマック派から見てのだよなので、ちょっと偏ってるかもしれませんけど、
まあ、それもね、一つの意見ですから、
両方持つのが一番ですよね、やっぱ、マックも、Windows も、
そうですね、
そうですね、両方持ってますけど。
ということで、まあ、ごちゃ混ぜニュースになりましたが、以上で、やられたいものということで、
さすが、スペシャルということで。はい、ということで井戸端カオスのコーナーなんですけども、
はいはい、
今年に限らず、まあ最近なんですけど、海外ドラマをなんかこう CM で見る機会は結構増えてきたじゃないですか。
はい、
あとツタヤなんか行ってみたらね、あの最新映画、まあさすがに最新映画ベスト5くらいのが一番最初の棚にあるんですけど、
うん、
すぐ隣にもうテレビ、あの海外ドラマシリーズのがずらーっと並んでますよね、
う
ん、
そうですね。
で、僕はでも海外ドラマはあの一番新しいので言うとあれターミネーターサラコナークロニクルズをフジテレビやってるじゃないですか。
かなりタイムリーに、ね、先週ぐらいから
やり始めたやつ、
ね、そうですね。それでようやく見始めただけなんですよ、はい、これまで全然その24とかプリズンブレイクとか、
うん、
ヒーローズとか、
うん、
あのね、あの
やってましたよね、うん、
職場の同期の人たちもだいぶ見てるんですけど、
うん、
一切話についていけないけど全然見てないんですよ、
うん、
まあ理由はね、なんだシーズン1だけでどんだけ長いんだよみたいな、
そうね、話なんですよね。確かに、はい、
で僕はまあ僕あの喋りまくってるんですけど、喋りまくってもしょうがないんですけど、あの、うん、DVD って大体あの映画を借りて2時間くらいじゃないですか、
うん、
はいはい、
でなんかいい感じにこうね2時間でも十分一つの物語を見れて、でそれで返しに行くかってなってるんですけど、
うん、
なんか5つくらい借りて見て、うん、またツタヤ行って5つくらいまた借りて見て、うん、でそれを繰り返してようやくシーズン1個終わったみたいな、うん、長いなと思ってそういうことをするのが、
う
ん、で僕はちょっとなんでこんなのが人気なんだろうっていう
確かにね、
否定から入ろうとしてたんですけど、うん、あのどうですか。
まあ、僕はあんまりこう見てたわけじゃないけど、まあ、ターミネーターのやつは今ちょっと見始めてる感じですが、うん、確かに24話とかなんかシーズン1ぐらいであって、うん、で、なんだろう、やっぱりよっぽどこう定期的にね、自分の時間をうまく使ってみるっていうことをしないと、途中で挫折しそうなんですよね。
うん、
へぇ
だから、結構ね、見るのは覚悟して見る感じなの、僕は。
うん、そう。
モネストさんは、
いや僕意見全然違いますね。じゃあ
そう、うん、
あの、ま、お二人ドラマって見られないですか。
ドラマまあなんだろう、日本でやってるドラマも含めてってこと。
うん、そうそうそうそう。
ああ、まあなんだろう、見ようと思って見るっていうのもあるけれども、なんか積極的に次の月9は何みたいな、月9か なんだみたいな、
確実にバカにしましたね。
そんな感じではないですね。
スイーツ系の感じじゃないですか今のは。
確実に今バカにしましたけど、
バカにしたわけじゃないけど、そういう人ではないです私は。
いや、あのほら24とかシーズン1シーズン2とか言ってますけど、僕の考えで言うと、はいはい、シーズン1っていうのが、うん、何例えば踊る大捜査線で、
はい、
シーズン2っていうのが踊る大捜査線2みたいな感じなわけですよ。だからシーズン1で要はワンクールが終わる感じ。
はい。
だからそれ一応終わるんですね。
そうそうそう。だから別にシーズン1はシーズン2で登場人物は一緒だけども、あの事件は違うわけじゃない。
ああ
。でそのシーズン1からシーズン2まで事件が同じ事件が続いてるわけではないので、
うん、
だから。シーズン1だけ見たいんだったらシーズン1で終わらせればいいし、シーズン2から見たいんだったらシーズン2から見ればいいし、うん、だからそんな、うん、あのうわ全部借りなきゃっていうのじゃなくて、
うん、
だ日本のドラマを借りる感覚と一緒ですよ。でわざわざ借りに行かなくてもあのテレビでやってるのを見ればいいだけだから、俺はそんなになんか
借りるのは、これまでは借りずにテレビでやってたのを見た感じなんですか。
そうですね、海外ドラマ借りたことはないです。映画はありますけど、ドラマはないですね。
ただやっぱり なんだろう、シーズン1だけでも海外ドラマと日本のドラマ比べると海外の方が長くないですか？なんか何話っていうその回の回数多くないですか？
でも24話ぐらいだったら日本と一緒。
え、だって日本ってワンクール10ない
ワンクール3ヶ月だから、そっか10いくつか、うん、そうすると2クールぐらい見ないといけないわけですね。
時間的にはどうなのかな。ドラマだと1時間近くあるけど、
あ、24も1時間です。
まあ、1時間おお長
い。だから1、うん、え、それってあの CM 除いて1時間、
うん、CM 入れて1時間だいたい45分、はい、
でも日本とドラマもそうですもんね、うん、なるほどね。
だって
でも、
ゴーマさん、うん、24は一応24時間の映画なので、
だから
24時間で、
その話をしようと思ったんですけど、この海外ドラマが売れてる一つの、まあ、火付け役っていうかね、24はすごい有名じゃないですか。はいはい、
有名ですね。
でもそれはそういうアイデアとして、その24時間の時間が経っていくっていう時間軸と一緒にこう見れるみたいなね、
うんうん
うん、っていうアイデアは一ついいじゃないですか。
うん、
だから、それでその、海外ドラマっていうカテゴリーじゃなくて、別にそれが映画でもいいんですよ。うん、24時間の映画でも別にいいんですよ。
ああ、なるほどね。
っていうふうな捉え方で見るんであれば、あ、24っていうのがすごいんだっていうことで片付くんですけど、
はいはいはい、
その後出てきたなんかこう、プリズンブレイクとかヒーローズとか、
うん、
24じゃないんですけど、そういうのがモデンタルですごいじゃないですか。うんうんうん、ランキング見たら、24じゃなくて、プリズンブレイク、ヒーローズの方が今上なんですよ。ロストとか、
はい、
フレンズとか。
はい、
で、4位とか5位あたりにようやく24のなんとかシーズンみたいなのが出てくるくらいの今のそのレンタル状況らしいんですけど、
うんうんうん、
こんな長いのどうしてさ、借りてみるんだろうかっていうね、うん、あの、で、
この、あ、どうぞ、あ、どうぞ。
あの、ターミネーターを見たんですけど、
うん、
まあ面白いっちゃ面白いんですけど、
うん、
なんかあの工場あたりで戦う、工場じゃないけど、あのなんか誰もいないマンションとかアパートみたいで戦うようなあったんですけど、
うん、
1話も2話もなんかよく似たところで戦っててあのいやなんかケチってねえかというなんだその見方が映画だとなんかその建物自体、まあ、まず爆破するじゃないですか、
は
いはいはい、それでも前半だけで、
うん、
007の映画で言ったらオープニングの最初のねオープニングテーマが流れる前に建物ドーンじゃないですか。
ああ、それありますね。
うん、あと同じ建物の中のフロアで壁がドーンだけじゃないですか。壁だけドーンで、でラストだけ建物ドーンみたいなね。
うんうん、
なんか話的になんかおかしくなってますか。
まあドーンしか言ってないんですけど、あの2時間映画と同じくらいの予算なんじゃないかと思って一緒
に。確かに規模で言うとね、やっぱり映画に費やされるお金とドラマあったらと違うんだと思う、ね。
それは違いますよ。
なんか引き伸ばしてるだけだったらなんかそれってなんか商業的じゃないかと思っちゃって、で僕はちょっとその辺に否定的なんですよ。でもまあ本当に面白いんだったらね、あの、うん、文句は言えないんですけど。
いや、まあそれは、なんだろうな、その爆破シーンがないとつまらないっていう人間であれば、もちろん、馬場さんは映画の方がおすすめです。それはどの人によってですよね。その、例えば24だったり、そのスイーツ系の映画だったりするっていうのは、
うん、
あ、まあ、映画じゃなくてドラマとかね、そういったものに関しては、もう完全に話の展開の面白さ。
はいはいはい、
24っていうのはその24時間の間に解決できるかできないかっていうのが毎話1時間のその毎話に最後の5分間とか3分間とかいうのはもう次の話を 見たくなるようなこのなんていうのかな、うん、クライマックスをだから途中の中盤で出すんじゃなくて、
うん、
毎話の最後に持ってくる、
うんうん、
あ、じゃあなんかそのドキッドキッとするのが毎話あるわけなんです
ね。毎話ある、あれ、
あれ、はいはい、
だから毎話あるんで、はい、最後の最後でうわえ何っていうところで終わるからうわ次の1時間も見たい。
なるほど。
だからそれが毎回24回分あ、うん、あ23回分あって最後の24話で解決がちゃんとされるっていうところでこうそのねあの話の持ってき方っていうのはやっぱりその日本のところとはちょっと違うのかなってっていうのは思いますね、
うん、24はそういうところはうまいと思うんだよね。だ24っていうのを24時間っていう風なところで、うん、一致させて各話1時間ごと でさらにまあ1時間ごとにそういうクライマックスがあるっていうのはうまいと思うんですけど、うん、他の結構海外ドラマも24話をベースとしてるところ多いじゃない、うん、結構 シーズン、イワンシーズンが。
はいはいはい、
その24っていうのは、ただ単に、その本当は12話ぐらいでいいものを24に引き伸ばしてるだけだったら、あんまり良くないっていうようなことを言いたいんじゃないかなと。
その通りですね。
あ、はいはいはいはいはいはいはい。まあ、それは、多分おっしゃる通りだと思います。で、なんだろうな、プリズンブレイクとか、
うん、
そういったものが流行ってるのは、きっとその24話だろうが何話だろうか、はい、多分話的に面白いから盛り上がってるんだと思います。
うんうんうん、
で、いろいろあるじゃないですか。なんか、なんだっけ、ボーンとかあるじゃん。
なんでそこでボーンを選んだかよくわからないけどね。
ね、私、骨
さん。
なんか、骨からこういろんなものを見つけて、犯人を
科学捜査班的な感じです、ね。
そうそうそうそうそう。そういうのもありますし、だから、まあ、24にしたのはね、向こうの、その制作者たちが、24担いでやってるのかもしれないですけど、なんだろうね、その
向こうのワンクールが24なのかな、
長くないそれ。
でも日本もね、向こう結構昔のドラマ見ると24でワン、あの2クールで一つのドラマって結構多かったんだよね。
ああ、
もしかしたら金八先生とかもそうじゃない。
そうね、だから2クールでもしかしたらやって、その向こうで2クールって言ってるかどうかわからないけども、その日本でいう2クール分が、あのワンクールなのかもしれないですけど、
まあ、どっちかって言ったら向こうの方が早いですからね、ドラマの、ドラマっていうくくりで、その放送の形態は何であれ、
うん、
ね、ワンセットこういこうかみたいな時間の作り方とかは、多分日本は後からそれを参考にしてるんじゃないかと思うんで、うんうん、
ただやっぱりこうツークールってあるとね、あの見ようっていうのにちょっとこう足踏みしちゃうとこはある。
そうね、
20何話
莫大な時間ですよね。
それは多分あれだろうね、
うん、
これ日本で住んでてさ、
うん、
そのワンクールイコール十何話っていうのが定着しちゃったから、そういう考えになるのかもしれないね、
うん、まあ日本でもね、渡る世間は鬼ばかりっていうドラマは1年間やってますけどね。
そうそうそう、大河ドラマもそうじゃない、1年間
やるわけでしょ。あれでも後から DVD で見返そうって人いんのかな、渡る世間は。
いるから発売され
てる。多分絶対1話2話くらいいらない話絶対入ってる。
いや、まあまあまあまあね、まあそうなんですけどね、はい、
僕がなんかやっぱり周りの人で見てると、映画とかって結構あの初めて話す人とも共通の話になるじゃないですか、やっぱり、はいはい、あの映画見たみたいな、
うん、
でしかも見てなかったとしてもすぐレンタルして帰ってね、あの、うん、2時間で見れるんで、次の日にはもうその話題についていけるじゃないですか。
あ、そうですね、
もう一回出た時に、
はい、
でもこの手の海外ドラマ系は、まあ、日本のドラマもそうなんですけど、なんか乗り遅れちゃったら後から話についていけないんですよね。
ああ、そうだね、ドラマはそうなるよね。
分かった、あの忙しい我々みたいな人たちは見ちゃダメです、
ドラマを。特に海外ドラマは、
そう特に海外ドラマ。だって海外ドラマってさ、ハマってる人って、例えば冬のソナタだったりとか、
うん、
あの、まあ、24は別として、
うん、
まあ、いろんなプリズンブレイクだったら何だったろうっていうのは、結構女性の方とか、女性というか、なんだろうな、時間が結構ある人たちが借りてるようなイメージなんですよ、大学生とか。
もう僕の職場の人ですごい忙しいけど、うん、24のなんか DVD ボックスかなんか買ったのか知らないんですけど、
すごいです
ね、なんか会社のダンボールみたいな箱に、なんか、24の箱があるんですよ、なんか。
ああ。
ボックスが入っ、あって。
いや、だから好きな人はいいと思うよ。
ああ。
だから、対して、なんか、あの、ただの話題だけで、なんか、誰かに言われたから借りてみようっていう人は、
うん、
あの、見ない方がいいと思う。
うん、
見ない方がいいというか、自分の時間を奪われ、映画で奪われたくないって思ってる人は、多分、あの、そういうのについていかない方が、自分のためになると思います。
海外ドラマって、まあ確かに24とかって結構長いのは分かるんだけど、
うん、
その24でずっと連結してるの、やっぱ話が。だから、最後の24話目を見るには、途中、一番最後のところから見ることはできないよね、多分ね。話のつながりが分かんなくなるから。
ああ、そうね。
あの、日本だと言うとさ、あ、でも、古畑任三郎っていうドラマがあるじゃないですか。あれは1話完結なので、はい、
うん、どっから見ても、どの話でも大丈夫ですよね。
ああいうタイプのやつはないのかな、はいはい、
ドラえもん。ああいうタイプ。あ、でも、あれですよね。多分、さっき言いましたけど、ボーンとかいう。うん、あれは、毎回毎回、いろんな事件があって、で、登場人物は一緒だけど、一番で、とりあえず完結みたいな感じになるんじゃない？
そういうのだったら、
うん、
あ、それだったらまだいいんですよ。
いくらでも見れますけど、多分ね、うん、24とかになっちゃうと、まあ、見れなくはないんでしょうけど、
うん、
結局ね、次に続く話になってるので、
はいはいはい、
見ちゃうんですよね。
ああ、
うん、完結してないから、
まあ、うん、忙しい人は1話完結のがいいよね、どう考えても、うんうん、
それは間違いない。
好きなとこから見えるっていうね、
うん、そうですね、
古畑任三郎はね、面白いですから。再放送やってましたけど、
ああ、フジテレビ系列でね、
やって。え、面白かったです。
なるほど。だから、私は今、ターミネーターをちょっと見ている段階ですけど、どこで挫折するか分かんないので、
まあ、挫折したら、
ギリギリかもしれないですね、早くも。
また報告してください。
あれだって、シーズン1が今やってるけど、シーズン2まであるんでしょ、ターミネーターって。
ああ、
だから、
なんか映画と比べると明らかいらねえだろうと思うのはシーン連発なんですよね。
それはしょうがないよ。
戦いとかでも、だって、意味のないパンチとキックが多いっていうね、格闘において。ターミネーター2とかで言ったら意味のないパンチとキックほとんどないんですよ。
まあ、映画はね、うん、
当たってるんですよ。
まあ、それは、あれだよ。時間持たせるしかないから。
で、そうそう、その持たせるっていうのが僕は嫌なんで、うん、
確かにね、
その、なんだろうな。シーズンっていうくくりとか、24話っていうのを、もし、その制作サイドの方に、もし言えるとしたらね、やめていただきたいという。
いや、確かに必要な分の24話だったらいいんだけど、ええ、本当は1話でいいのを3話ぐらいでやってるんだったら、1話にしろって言いたいですよね。うん、その枠にとらわれずに。
あれだね、もしかしたら、その、映画がベースにあって、それを、じゃあ、連ドラ化しましょうっていう風になると、どうしてもそうなっちゃうのかもしれないね。ターミネーターとか特に。
うん。うん、まあ、あとはあっちの、その、やっぱ最初はやっぱり放送じゃないですか。
うん、
CS 放送じゃないですか。うん、日本では、
うんうん。
日本ってなくても、向こうでもそうなのかな、そういう CS 放送の中の、何々、AXN とか。
あ、
うん、
はい。
ね、なんか。
あります、あります。
有料なのかも。有料かな、ああいう、チャンネルで1時間っていうくくりで、そういう契約になってるから、1時間。で、そのワン、なんか向こうの放送自体のくくりがそういうことになってるんだったらね、しょうがないんですけど。うん。
うん、そうですね。
映画だったら別に3時間の映画でもあるし、まあ、うん、1時間半の映画もあるじゃないですか。
そうですよね。
で、ロード・オブ・ザ・リングで言ったら、3時間くらいのが3つっていうのも。
はい。
で、自由なんですよね。だからドラマも、なんか枠っていうくくりでやらずに、
うん、
必要な分の、濃さのやつでやってほしいっていう。
なんか
窓
濃さ
見せ、ね、てるなっていうのを感じさせるようなドラマは嫌だなというね。
うん、確かにそういう、まあ、そうだね。うん、そうなるとテレビで放送するのには向かなくなるかもしれないけどね。ネット配信とかになってきちゃうかもしれないけど。
あ、そうだね。やっぱテレビは昔ながらの、その、なんか区切られた時間の中でどう見せるかというか、
うん、
1時間与えられて、その中でどう作っていくかっていうのが、なかなか変えられないと思うけどね。
そうですね。それは、ポッドキャストにも言えますね。
そうですね。だから普通のラジオ番組だったら1時間きっちりだけども、うん、ポッドキャストであれば、
今回特に、ね、だいぶ長そうだよね。
そうですね。
この段階で分かってるんですけど。
いや、そういうことになりますから、はい、
うん、
まあ、必要なところだけ放送する場合は、まあ、ポッドキャスト方式を取っていただくと。
うん、
で、やっぱこういう話はやっぱり、僕たちだけじゃなくて他の人の意見もちょっと聞いてみたいなっていうのはあるよね。
ね、
別になんか、まあ、メールフォームからぜひみたいな話になっちゃうんですけど、ええ、うん、
まあドラマ大ファン、海外ドラマファンっていう方で多分いらっしゃると思うのでね、
ええ、
そういう方の、
そういう人から見たらなんか僕がなんかドーンとかいう話してないなんだこいつというふうにきっと思って
思うでしょうね、多分好きな人は、ね、
まあ、確かになんか私とかうまうまさんとかは結構ね、映画に関してもそのなんでしょう、お買い物中毒ななんちゃらみたいなの
が
いないですよね。そのなんでしょうか、そうそうそう、ドーンが起こらないやつってあんま見ないですよね。
そういうものを こうスイーツ系というふうにですね、ちょっと言ってしまってる部分もあるんでね。あの
まあまあまあ。
あの感覚が違う、
それは人それぞれ、
ね、
はい。そうですね。
まあそんな感じで。
この辺はコメントとかでいただければ、またなんか、あと、なんか、
ええ。
ねえ。次回に。まあ、はい。
つなげていければいいですね。
なぁとは思いますね。まあ今回はまあこの辺にしときましょうかね。
はい。
はい。
長くなっちゃいますんで。はい。カオスになってしまいましたね、本当に。
うん。
はい。では、以上です。
はい。はい。ということで、今日は、Windows 7と、うん、オリオン・ザ・流星群と、
うん、
あとは、海外ドラマの話ですね。
はい。シーズン7ですね。
シーズン7、ね、のお話を
無理やり7や
ってきたわけですけれども、
はい
ね、10回ということで、まあ、記念すべき10回なので今後ね、うん、いろんなもっと話題を取り入れていきたいと思いますが、どうですか、はい、お二人10回迎えて何か心境の変化と
ありますか？いやー、ね、嬉しい、嬉しいですね。
嬉しいですね。
なんかそういうのなんだろうな。
いや、でも10回っていうのはね、やっぱり一つの区切りですよね。
そうですね。まず一つの区切りとして10回。はい、で、次は多分50回とか100回になるのかな。
うん。ね、やっぱり我々3人今パーソナリティね、いますけど。
はい。
まあ、たまにしか会えない人もいるんですけどね。うん、そういう人を特別ゲストとして呼んでみたいなことも、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。
今ね、
今後はね、
考えたりしてるんですよね。
え、はい、今後もそういうものをどんどん盛り込みつつ、あとコーナーは今2つですけれども、コーナーをもうちょっと増やしてね、
そう、
行っていきたいとは思っておりますので、ぜひぜひ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。
はい、そうですね。であと何でしたっけ、
あとですね、ラジオの方で、今までコメント欄、ブログの方なんですけど、コメント欄があって、うん、1回あのメッセージをいただいたんですけども、ちょっとですね、まあ、スパムメールというか、
うん、
あれがちょっと増えてきたので、10月の20日からそのコメント欄を封鎖して、させていただきまして、はい、代わりに、まあ、左下の方にですね、メールフォームを設けましたので、
うん、なんかメールフォームっていう風なくくりってなってると、なんかね、コメントみたいな感じのようなあれではないんですけど、そういう認識で使っていただきたいっていうことですね、はい、ですメールフォーム。
コメント欄として使ってもらえる、
はい、
コメントがあればですね、こちらのメールのフォームの方に書いていただいて、
うん、
まあ、番組のご意見だったり、あとはこんな話題を取り上げてほしいっていったようなですね、うん、ことがありましたら、こちらの方に書いていただいて、どしどし、
はい、
そうですね、
送っていただければなと思っております。で、はい、メールアドレスの方は、まあ、ダミーでも可能ですので、
うん、
まあ、自分のアドレス入れたくないなという人は、かけらじアットマークyahoo.co.jp と入れてメール本文、打っていただければ、うん、我々がそれを読むかもしれないと。
そうですね。
いうわけですね。
はい。
はい。
はい、で、さっきのちょっと上間さんので気づいたんですけど、
はい、
思いついたんですけど、機関車トーマスがハリウッドで映画化するそうなので、これってどうなのっていうニュースでした。これ、だって時間さ、機関車トーマスって朝のね、うん、10分以内のものをどうやって2時間にするんだっていう、うんうん、それを引き延ばしの一種ですよね、これね。
まあまあまあ、 あ、もしかしたらものすごいいらない、
走ってるシーンとかが、
爆発シーンが出てくるというね、ドーン、トンネルがドーンみたいになって、こうそこからトーマスがひょわって出てくるみたいな。
それだったら見るかもな、俺。逆に、
それはそれでもう機関車トーマスじゃないよね。
うん、
はい。余計な話をつけてしまいましたが、
はい、あ、なんかあれ、機関車トーマスのその爆発シーンじゃないけども、うん、結構そのドーンでなるような話がたまにあるじゃないですか、
はい、
なんか上から炭がボーンって落ちてきてみたいなのとかっていうのをくっつけた動画がね、あ、確か YouTube かニコニコ動画どっちかに確かあったんですよ。それまでね、なんか楽しい音楽に乗せて、それがこうカットでたくさん出てきて、めちゃくちゃ笑ってしまったんですけど、
でちょっと見てみよう、興味ある
人は、はい、それを、はい、見ていただくといいと思います。まあ、これはおまけなので、
はい、
まあ。という感じで、第10回も、はい、まあ、いつもと変わらない感じでお送りしてきますけれども、
うん、
ぜひですね、今後とも、かけらじタイムズと、あと、井戸端カオス以外のコーナーも増やしていった、 駆け上がりラジオですね。
デラックスというね。
そうですね。うん、
ハイパーメディアクリエイターみたいな感じにな
る。CS5 エクステンデッドというね。バージョン。どこやって。
そっちの方もバージョンいっぱいあるな。はい。
そんな、新しいバージョンの駆け上がりラジオになっていくかと思いますので、ぜひぜひ、今後とも、はい、よろしくお願いしますということで、今回は終わりにさせていただきたいと思います。次回の配信は11月10日ですね。
はい。
はい。
ということで、それでは皆さん、ごきげんよう。
お送りいたしましたのは、あれ、来ないんですか？
それ、言わなきゃいけないです、ね。
お送りいたしましたのは、
お送りいたしましたのは、ホネストと、
グリーンティーと、
うまでした。
なんか多かった。
それでは、ごきげんよう。
さよなら。
さよなら。